古代イスラエルから学ぶ現代イスラエル。話、城間正達。
まず最初に、コリント第一の手紙、10章の11節。これらのことが起こった、彼らに起こったのは、他に対する警告でしてであって、それが書かれたのは、世の終わりに臨んでいる私たちに対する訓戒のためであるって、ね。このイスラエルの民の歴史は、世の終わりに臨んでいる私たちに対する警告のために書かれた。私たちは天のカナンの国境に立っているようなものである。私たちが見ようとすれば、向こう側を眺めて美しい国の姿を見ることができる。天のカナンに近いというわけですね。このカナンの国を目の前にしながら、何が彼らの前進を止めたのであろうか。彼らが当面した困難は、これまで彼らが経てきた苦難に比べてそれほど大きなものではなかったと言うんですね。このエジプトでの奴隷生活、前方は海、後方はエジプトの軍隊、死が迫ってきた。しかし信仰によって人々は紅海を乾いた土地を渡るように渡ったと。ヘブル11の29。そのような経験をいたしました。この過去に神が導いたことを忘れたんでしょうか。この古代イスラエルの民は、人類の曙338ページには、神は今日の神のためが古代イスラエルの経験した試練を減り下った心と教えを受ける精神を持って振り返り、天のカナンに入る準備を横立てるように望んでおられる、ね、減り下った心とこの教えを受ける精神、古代イスラエルから学んでみたいと思います。歴史は繰り返すとあります。なぜこんなに再臨が遅れているんでしょうか。173年ぐらいですね、1844年からすると。いつイエス様はいらっしゃるんでしょうか。その原因は、キリストの再臨がこれほどまで伸びることは神の御旨ではなかった。神は神のためにイスラエルが40年間アラノをさまようようにご計画なさらなかった。不信とつぶやきと反逆は古代イスラエルを40年間カナンから締め出していた。同じ罪が現代イスラエルが天のカナンに入ることを伸ばしている。そのどちらかの場合においても、神の約束がいけなかったのではなかった。神の民をこの罪と悲しみの世界にこんなに長く留めたのは、主の民だと言っている人々の間の不信と俗化と献身の足りなさと争いである。これが原因なんですね。不信とつぶやきと反逆である。これが現代イスラエルの罪で留めているというんですね。今日の世界は危険な時代である。無関心、軽薄、快楽と我欲の追求は多くの自称クリスチャンの生活の中に見られる。この時代はセブンスデーアドベンチストが信仰を失って冷たく形式的になって良い時であろうか。決してそうではない。我々が原則に固く立って大いに神の栄光を輝かすべき時に裏切り者になってよかろうか。対岸の栄光を今まさに見ようとしている時に、美しい天国から引き返して良いであろうか。現代は 世界歴史の最も重大な時である。我々は神に対する忠誠を保ち続けて、キリストと真理のために立派な証を立てることができるってありますね。この私たちは世の緩やかな流れに押し流されてないか、世俗的な流れにですね、緩やかなんですよ。ゆっくりゆっくり流れ、その流れに流されてないかというんですね。そして立法主義、愛のない立法主義に陥っていないか、そして立法なき愛に陥ってないか、このサタンは両方にこの振り子を向けようとします。神は人を偏り見ない方である。不平を言う者や不信仰の者、反逆的な者は真理を愛してその中を歩む人々に約束された彼の恩恵や祝福を受けない。光が与えられていて、これに従わず神のご要求を無視する者は、彼らの祝福が呪いに変わり、彼らの憐れみは裁きに変わるのを見るであろう。神に選ばれた特別な民であったが、自分勝手気ままなことをして自分の破滅を招いた。古代イスラエル人の歴史は我々が読むとき、謙遜と服従を学ぶように神は望んでおられる、ね、これから謙遜と服従を学びなさいと神様は言っております。まず不信仰から言ってみましょう。このイスラエル人はカナンの国境近くまで来ました。そして12名の石膏を送りました。2人の男が棒で担いで、それほど重たいこのブドウをですね、そして果物の実を持ってきました。そして人々は熱狂して、すぐにもこのカナンの地を占領しようと、行こうとしましたが、このカレブとヨシュア以外の10名はこのためらってしまったんですね。なぜためらったんでしょうか、ね、巨人が住んでいて城壁は高いといい、彼らの前に横たわる試練と困難に心を奪われてしまった。障害物は彼ら自身の中にあった。彼らを引き返され、引き、返らせたのは彼ら自身の恋の不信であった。彼らはあえて神の約束に従って前進しようとしなかったというんですね。恋の不信であるって、ね、人類の曙の上巻の334ページには、我々は前方には滅び、後方には束縛や死が迫っているように考える。それにもかかわらず神の御声は明らかに前進せよと語っている。我々の目が暗黒を貫いて見ることができなくても、また冷たい波を足元に感じても、我々はこの命令に従わなければならない。我々の前進を妨げる障害物はためらったり疑ったりしては取り去られることはないと。すべての不安の影が消え失せ、失敗や敗北の危険が全くなくなるまで服従を伸ばすのは絶対に服従することはない。障害物が取り除かれ、我々の道が明らかに見えるようになるまで待とうと不信はささやく。しかし信仰はすべてを望み、すべてを信じ、大惜しく前進することを進めると。カレブは高い城壁や強い巨人も気にしなかった。高い障害ハードルがあってこそこれを乗り切る強い勇気と不屈の努力が必要である。しかしこれまで導いてくださった救い主は、我々が信じるか否かに全てがかかっている。真の兵士は敵が最も強いと思われる時に主の戦いをする備えがある。そうしてこそ決定的勝利を手にすることができるって、ね、 この障害物をハードルと、ね、ますますハードルは高くなっていきます。最初のハードルをクリアできなければ、次のハードルはクリアすることはできないというんですね。それ、乗り切る強い勇気と不屈の努力が必要である。旧約聖書の仲介の213ページには、今日もカレブが必要とされる。カレブのような人が各時代の神の働きに大いに必要とされてきた。今日、主に徹底した忠誠を尽くし、全的に従う人を必要としている。語るべき時に沈黙しない人、鋼鉄のような真実な人、見栄を求めないで、へりくだって神と共に歩む人、忍耐深く親切で丁重な礼儀正しい人を必要としている。そういうカレブの人が現代イスラエルに必要であります。ある人は常に物の不愉快な落胆のさせる面を見る。故に彼らは落胆する。主イエスは人間が力と勇気と引き出すことのできる尽きない蔵であることを忘れる。意気消沈したり不安に駆られる必要もない。悪魔は義の太陽から放たれる光を隠そうと求めている。しかし私たちの信仰はこの暗い影を突き通さなければならない。失望、落胆は罪である。落胆した者にはよく効く薬がある。それは信仰と祈りと働きである、ね。キリストは失敗されたことなく落胆されたこともないとあります。このイエス様が安かれと言って二階座席に入ってきました、ね。私たちの心にイエス様が内住するときに平安があります。ヨシュア一の九。私はあなたに命じたではないか。強くまた大々しくあれ。あなたがどこに行くにも、あなたの神、主が共におられるゆえ、恐れてはならない。おののいてはならない。私たちは主にあって勇気をという合言葉を、交わして前進していきたいと思います。このキリストの実物教訓124ページに、生きた信仰を持たない者が多い。彼らがなぜもっと神の力を見ることができないかは、それに起因している。彼らが弱いのは不信仰な結果である。彼らは神が彼らのために働いてくださることよりも、自分自身の働きの方を信じている。彼らは何でも自分で処理しようとする。いろいろ考えてみるが、ほとんど祈ることをせず、神に対する真の信頼に欠けている、ね。何でも自分で処理しようとする。いいんですね。神の力に頼りなさいということをなかなか信じないです。ヘブル 6-19 この望みは私たちにとっていわば魂を安全にし不動にする怒りであり、かつ幕の内に入り行かせるものである。キリストの十字架の贖いと死聖女の取りなしに対する信仰は、地上教会の我々に迫り来る誘惑のただ中にあって、我々を固く不動のものにするであろうとあります。このお互いに場所を得させ、のうのうとさせてはならない。お互いが心の中に食い込み信仰に敵対するものとなるとき、お互いは危険な来客となると。この疑うことを長引かせると、いろんな考えが湧いてきてですね、誘惑が、この陥っていきます。イエスは彼らに言われた。なぜそんなに怖がるのか。どうして信仰がないのか。マルコ 4-42 あります。なぜ 我々の信仰は弱いのであろうか。我々は信仰なく不信であるので、主はなそうとしておられることをすることができない。私たちの心には非常に悲しむべき、そして取り払うことの難しい疑いが存在している。魂を降伏させようとするこれらの疑いに、私たちは一つ一つ勇敢に立ち向かわねばならない。それらを直ちに克服しなければならない。この疑いを取り除くにはどうしたら方がいいんでしょうか、ね、はっきり示される証拠は経験という確証であります。キリストへの道145、この経験によって証拠を得なさいと。マルコ 9-24、 信じます不信仰な私をお助けください。ローマ 14-23、 すべて信仰によらないことは罪である。ライフスケッチ196ページの方には、私たちの信仰を強めるために確証の言葉が与えられている。すなわち我々が過去における神のご指導を忘れない限り、何一つ恐れることはないということである。この古代イスラエルの民は、彼らは神の力の証拠を常に目で見ることができない限り、神に信頼しようとしなかった。エジプトの苦しい仕事を忘れた。奴隷から救済された神の力を忘れた。死の天使によってエジプトの長子を全部殺したとき、イスラエルの子らは生かされたことを忘れた。追跡した敵の軍勢が海の水に飲まれて滅びたことを彼らは忘れた、ね、今も神様は個人または教会のために不思議な導きをお与えになったことをすぐに忘れされることが多いんですとあります。あなた方は印と奇跡とを見ない限り決して信じないだろう。ヨハネ 4-48。 祝福は信仰によって魂が神に屈服した時に与えられる、ね、各時代の希望203ページ。神の御前に屈服する時に神の信頼が湧いてきます。そして次に、つぶやき。つぶやきというのは不平不満のことですね。教会の証一巻の129ページ。この終わりの時代に真理を信じていると告白する多くの人々が、イスラエルの人たちが旅をしている時につぶやいたことを不思議に思うことが示された。神様から驚くべき取り扱いを受けても、なお神様からいただいていることを忘れてしまうとは、彼らこそ恩知らずと言うべきだと考えるのである。その時御使いは言った。あなた方の状態は彼らよりはるかに悪いものである。現代イスラエルは古代イスラエルよりはるかに悪いものであると、天使はそう言っています。彼ら以上につぶやき、反逆していると言うのです。苦境に陥るとつぶやき、必要に満たされているのに貧乏になりはしないか、子供たちが苦しまないか絶えず心配する。取るに足りないことのためにつぶやくというんですね。出エジプト史わずか38年間にイスラエルの民の中心となるべき青年が全部死んでしまった。エジプトから出た人でカナンに入った人はカレブとヨシワだけであったって。女子供を除いてですね。その原因は 何であったんでしょうか。コリント第一 10-6、 これらの出来事は私たちに対する警告であって、彼らが悪をむさぼったように、私たちも悪をむさぼることのないためなのである。コリント第一 10-10、 またある者たちがつぶやいたようにつぶやいてはならない。つぶやいた者は死の使いに滅ぼされた、ね、この主に向かってつぶやいたり、モーセやアロンによって喉が渇いたから水が欲しいとつぶやいたりしました。神様は安息日以外天からマナを与え、灼日の荒野を進むとき、昼は雲の柱で覆われ、夜は火の柱の導きがあった。神がそこにおられるという確証があられた。そしてまた、この40年間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。申命記8-4。いかに神が日常生活の小さい点に至るまで守られていたかを示しています。それにもかかわらず、つぶやき続けました。現代のイスラエルはどうでしょうか。もう少しお金があったら、もう少しいい家に住むことができたら、安息日の問題が少なければ、もう少しいい職に就けるのに、もう少し健康で美しかったら、もう少し頭が良かったら、このようなつぶやきが心の中で広がっていくとき、天国に旅を続けている私たちの足元が危うくなっていくのです。一人一人のつぶやきは伝染して大きなつぶやきとなります。我々の危険は世の反対によって引き起こされるものではない。真理のために地上のものを失い、主義に忠実であるために貧しさに苦しむことは、我々の信仰と希望を失わせる危険とはならない。しかし、サタンの誘いによって欺かれ、打ち負かされて、苦しみを避けようとするところに危険がある。試練は我々がつぶやかず、それを受け、身に負うならば我々のためになるであろう。そして我々を世の愛から引き離し、神に全く従うようにするであろう。この苦しみを避けようとするときに非常な危険がある、ね、試練や苦しみをまともに受け、忍耐してこの勝利しなさいと神様はそう言っています。フィリピン 2-14、 すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい。そして次は健康改革ですね。出エジプト記16-2-3。その荒野でイスラエルの人々の全会衆はモーセとアロンにつぶやいた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの地で肉の鍋の傍らに座し、飽きるほどパンを食べていた時に主の手にかかって死んでいたらよかった。あなた方は我々をこの荒野に導き出して全回収を餓死させようとしていると、とつぶやきました。イスラエルの人々はマナ、健康的な食べ物で満足しなかった。彼らの堕落した食欲はより多くの種類の食べ物を切望し、特に肉類を欲したのであった。この不平は間もなくほとんど全回収に感染した。最初神は貪欲的な食欲を持っていたものを天からの伝光で焼き滅ぼした。それでも謙遜になる代わりにかえって不満が増したと。民数記11-18。私たちは肉が食べたい。エジプトにいた時は良かったからと言ったからである。そうすると神様は答えました。民数記11-20、31-33には、1ヶ月に及び、ついにあなた方の鼻から出るようになり、あなた方はそれに飽き果てるであろう。このうずらを運んできて落とした。その肉がなお彼らの歯の間にあって食べ尽くさないうちに、主は民に向かって怒りを発し、主は非常に激しい疫病を持って民を打たれたと。 この場合、民がどうしても欲したので、ちょうど世に倣ってサウル王を求めたようなものであります。主は彼らのために最善の益にならないものをお与えになったのです。彼らは主に服従して彼らの益となるものを受けようとはしませんでした。かえって害になるものを与えられなかったためにモーセに対し、主に対して扇動的な不平を言いたいだけ言った。焼けるような熱病が民の中に蔓延し、非常に多数の者が死にました。不平を言う者、つぶやく者、最も罪深い者たち、彼らが貪った肉を食べるや否や殺されました。この、どうして神様は肉を食べた人を滅ぼしたんでしょうか。ね、私もかつてはですね、この肉が大好きでした。このヤギ汁の大きなあの鍋ですね。そしてそれにおかわり10回くらいやってですね、ヤギ汁を食べたり、ヤギのあの刺身の肉、ね、コリコリして美味しいんですよ、これが。ね。そしてこの会社のバーベキューの時には、牛肉10枚ぐらいペロッと1回で平らげました。そしてこのケンタッキーフライドチキンのチキンバスケットね、この10個くらい入ってるんですね。これを一人ですぐ食べるという、そのぐらい肉が好きでしたね。またミリアムという生焼きですか、血が滴るようなこのステーキの肉ね、これも、よく食べました。ね、私はあのモーセの時代に生きていたらですね、この貪欲な私が口の中に肉がまた残っている時に神に打たれて、きっと死んでいただろうと思います。これね、マナで感謝し満足していたならば神の恩恵を受けたであろう。神の要求に服従しなかった。エジプトの肉鍋を渇望したというんですね。このふんだんに肉食をする人が明晰な頭脳と活発な知性を持つことは不可能である、ね、そしてバトルクリークにある大部分の教会は古代イスラエルの人のように彼らは光を無視し我々は肉を食べなければ死ぬでしょうと言ったのである。詩編の78の18から20、己が欲のために食欲を求めてその心の内に神を試みた。また彼らは神に逆らっていった。神は荒野に、宴を設けることができるだろうか。見よ、神が岩を打たれると水はほとばしりでいで流れがあふれた。神はまたパンを与えることができるだろうか。民のために肉を備えることができるだろうかと不信仰をこの言ったわけですね。このどうして神様は肉食をこの与えなかったんでしょうか。ね、主が砂漠で肉をイスラエルのために提供されなかったのは、このような食事は病気と反抗心を引き起こすことを知っておられたからであるって、ね、次は預言の霊に対する不信。ミリアムとアロンは妬みと野心に目がくらんでモーセを非難しました。民数記 12-2、 彼らは言った。主はただモーセによって語られるのか、我々によっても語られるのではないのか。自分たちも同様に神の恵みを受けているとみなして、自分たちも同じ地位と権威が与えられているものと感じた。神はモーセを選んで神の霊を彼の上にお与えになったのである。そしてミリアムとアロンはつぶやいたことによって定められた指導者に対してばかりでなく、神ご自身に対して不忠誠の罪を犯したのである。そして神様は アロンとミリアムとモーセを3人を呼ばれました。そしてアロンとミリアムには預言の賜物が与えられていたが、しかし主ご自身がモーセにはそれよりももっと親密な交わりが与えられていた。この顔と顔を合わせて神様は語られました。アロンとミリアムに主は言った。あなた方は今私の言葉を聞きなさい。あなた方のうちにもし預言者があるならば、主なる私は幻を持ってこれに私を知らせ、また夢を持ってこれと語るであろう。民数記 12-6。 そして民数記 12-8-9。 なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れず非難するのか。主は彼らに向かい怒りを発して去られた。ミリアムはどうなったんでしょうか。大病となり、その身は雪のように白くなったと。この証の書の警告、励まし、献石に対する不信が神の民から光を締め出していることが示された。証が私の罪を責めるからといってこれを拒否するだろうか。多くの者はプライドが高すぎてホワイト夫人の勧告を受け入れようとはしない。悪魔の最後の欺瞞は神の霊の証を効果なきものとすることである。箴言 29-18。 予言がなければ民はわがままに振る舞う。しかし律法を守る者は幸いである。一度信じられた証が疑われ捨てられるとき、サタンは彼に欺かれたものが、ただそれにとどまらず明らかな反逆に身を投じ、彼の努力を媒化し、ついに癒しがたき破滅の終局に至るであろうことを知っている。証は神の霊によるものか、それとも悪魔の霊によるものか、どちらかである。疑いたい人々にはいくらでもその余地がある、ね、サタンはこの御業の指導者たちに対する妬みをと不満を引き起こす。次に才能を問題にし、それが軽んじられるようになり、幻を通して与えられた教えが無視される。次に我々の信仰の重要点、すなわち我々の立場の柱について疑い、勝って信じていた証を疑い、これを放棄する。引き返すことのできないままに破滅されると、ね、一度真理を信じて教会から離れていった人は再び戻ってくることはまずないとあります。教会への証5巻672-680。危険な立場にいる人は公然と証を拒否したり、お互いを抱く人たちにだけではない光を無視することは、それを拒否することである。証に対する信頼を失えば聖書の真理から離れてしまうであろう。最終的には聖書を拒んでいきます。私たちは聖書のみで十分だ、何も預言者などの証は必要ないと主張する人たちが多くいます。ホワイト夫人は、あなた方は聖書に親しんでいない、もしあなた方が神の言葉を聖書の標準に到達したいとの熱望と、クリスチャンの完全を得たいとの願望を持って研究するならば、証の書はいらなかったはずである。この証の書というのは、この警告し、罪を指摘し、神の言葉の重要性についてあなたにはっきり悟らせるために証の書をお与えになりました。証の書は聖書と同じ霊感の踏みであります。次に反逆。世界は今や公然と神に反逆している。人間は何ら制限されることを好まない。自由だ自由だと叫んでる。この本当の自由はどこから来るんでしょうか。 それは神の律法に従う時にのみ得られる。指導者に反対することは現代の世界において最も広く行き渡っている特徴の一つである。それは生活のあらゆる面に侵入してきていて、事業に、この会社に、政府に、宗教に、教育に、家庭に広く行き渡っている。世の終わりにいる私たちも霊的信仰と確信を、破壊しようとする攻撃に出会う。サタンの反逆は天において始まり、それが地上で続けられて、人間の心に不信の種をまき続けている。神の愛、救いの計画、律法などをサタンは反逆の的にしている。このモーセの時代にコラやダタンおよびアビラム、彼らの行為は他のすべてのものに対する警告として書き残されている。すなわち神が働きの責任を負わせたもう人たちを非難したり、罪をなすりつけたりすることを言っている。指導者に対する反逆、天の政府に対して反逆したサタンの精神、このサタンは被造物でありながら創造者に対して反逆を犯しました。要はこのクーデターですね、謀反を起こした。これは僭越の罪であります。反逆はその地位で満足せず、分を超えて反抗する。セブンスデーアドベンチスト教会をバビロンと叫び、バビロンから出ようと叫ぶ。彼らの立場を支持するために証の書を、利用する。この一部だけ引用したり、証の文をあちこちから集めてきて、このバビロンから出ようというメッセージを送るんですね。黙示録18章のバビロンが完全、まだ倒れておりません。未来であります。彼らはなぜ教会の中にとどまり、一致には力があり、不和には弱々しさがあると訓戒を繰り返し、その原則を述べなかったのか。このような使命が教会を分裂させた、ね、外部に出てから開国しようとしてもダメなんですね。内部にいて開国しなければダメです。これらの教師たちは彼ら独自の判断によって行動し、間違った考えや理屈を持って真理を妨害しようとするのである。この反逆者が最後の時代は出てきます。大総統議官378ページにも、嵐が迫ってくるとき第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められなかった多くの者がその信仰を捨てて反対の側に加わる。彼らは世俗と結合し、その精神を抱くことによってほとんど同じ見方で物事を見るようになっていると言うんですね。そして試練が来ると彼らはすぐに安易で一般受けのする側を選ぶのである。そういった人たちが最後の時代に神のために苦い敵となります。そして多くの神の民、セブンスデーアドベンチストから出てきます。そして諸教会から多くの人たちがまた逆に入ってくる、この現象が起こってきます。カナンの国を目の前にしながらなぜ引き返したのか。イスラエルのための恋の不信であった。頑強なカレブとヨシュアに敵対し、石で撃ち殺そうとしました。ジョーンズとワゴナー、二人の青年牧師が信仰に揺るぎを解いた。1888年にミネアポリスで開催された世界総会において、信仰によるぎのメッセージが十分に明らかに公開された。指導者たちの間に重大な見解の相違があった。この3つの3者に分かれました。第一は 大いなる光を認めてそれを喜んで信受した人々、二番目の人々はこの新しい教えに不安を感じ、これを把握することができなくて結論に到達できず、その結果心は困惑と混乱状態に陥った。彼らはその時にはそのメッセージを拒否もしなければ、信受もしなかった。中立の立場でありました。3番目の人たちはこのメッセージの提示に断固と反対した多くの人々がいたと。キリストの十字架の死について柔和と謙遜を学び、高慢な人間がへりくだることを学ぶこのメッセージ、現代のメッセージ信仰による義は神から与えられたメッセージである。それは神の信任状を受けている。なぜならそれは清きに至る実を結ぶからである。神はそのために前進せよと命じておられる。ラオデキア教会に当てられたメッセージは今我々の教会の状態に当てはまる。真理をすべて与えられると考え、神の御言葉に関する知識を誇りにしている人々がその御言葉の清い力を彼らの生活に表していない状態がその身によく描かれている。神を愛する愛の熱情が彼らの心に欠けているのである。そしてこの愛の熱情こそ神の民を世の光とさせるものなのである。ラオデキアの教会は神に対する愛の熱情が欠けている、ね、もしこの時に教会が信仰による義のメッセージを理解し受け入れたならば、働きは山火事のように広がり、最終使命は急速に伝えられるはずだった。この第三天使の大いなる叫びは罪を許したも救い主キリストの義が現れる時にすでに始まっていた。これこそ全地を栄光で照らす天使の光の始まりである。残念ながらその光を拒んでしまいました。指導者たちはいつまで神のメッセージに無関心のままでいようとするのか。そのメッセージを拒み続けるこの教会に対し、働きかけるだけの力を私は持たない、ホワイト夫人がこれ以上何を言っても状態が良くなるとは思わない、彼らは神の霊の訴えを退けた。我々はイスラエルの子が経験したように復讐のためにこれから長い月の間、長年の間この世にとどまればならないかもしれないと嘆きました、生き残る人々の189ページに、主はイスラエル人に後悔の道からアラノに引き返すと命じたもうた。彼らは良い土地のすぐそばまで来ていながら邪悪な反逆のために神の守りを失った。もし彼らがカレブとヨシュアの報告を受け入れて直ちに攻め上っていたら、神はカナンの地を与えてくださったのだ。しかし彼らは信じないで神に対して無礼な精神を抱き、ついには神から捨てられて約束の地に入ることができなくなってしまったと、ね、民数記14-27、私に向かってつぶやくこの悪い改宗はいつまで耐え忍ぶことができようか。私はイスラエルの人々が私に向かってつぶやくのを聞いた。神様はそのように言っています。そしてある力が永遠の岩であられるお方に彼らをつないでいたその怒りの鎖を切断してしまったということ、そして彼らが海図もコンパスもなく海に漂流してしまったことを明らかにしている。ある力というのはサタンの力がイエス様から私たちを引き離したと。そしてデビエンドヘラルの方に8月28日の1888年、次に敵が切断した鎖を修理して我々を安全な地に連れ戻すために 必要なメッセージが与えられていた。イエスがあなた方と共に住んでおれば、あなた方の働きは全面的に成功するだろう。なぜならイエスは私から離れてあなた方は何一つできないからであると。イエスは私はここで戸を叩いていると言っておられる。あなた方はなぜ戸を開けて主よお入りくださいと言わないのか。これがイエスを見出す方法、簡単な指示が与えることを嬉しく思う。今戸を開けて心の宮から売買する者たちを追い出し、主を招き入れなさい。そして主に、私は心を尽くしてあなたを愛します、私は義の業をなし神の律法に従いますと言いなさい。このメッセージにはまだ神のために対する希望があります。戸を開けてイエス様を受け入れたならば、この希望があるというんですね。ちょうど二人の盲人がダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びながらイエスについてきた。マタイ9の27。そのように私たちは心が貧しく盲目で無価値なものであるものをイエス様に対して憐れんでくださいと私たちは、言わなければなりません。これが戸を開けるという意味であります。罪深い人間がキリストの完全な義を信仰を持って自分のものとする、信仰による義のメッセージを神の教会が受け入れていたら御業は完結した。この最近追記しましたけども、この単管のこの、若い枝の方を取ってですね、そしてシークワーサーの代木、元木といいますか、それに接ぎ木します。そしてこの単管の若枝のこの代木の方をですね、2センチくらいこれをナイフで切ってからで、これを表面が滑らかになった時に、この代木であるシークワーサーに接ぎ木します。これが非常に難しいですね。この接ぎ木というのがね、私が成功したのは 30% くらいですね、接ぎ木で。そしてこのシークワーサーの台木を30センチぐらいのところから、ノコギリで切ります。そしてこの単管の若枝を、差し込んで、このテープで巻いて、そして袋を最後にかけるんですね。なぜ袋をかけるかというと、風や雨を防ぐために。そして1ヶ月くらいしたら、あ、これは枯れてないな、まだ緑が残ってるなという時に、ね、生きてる証拠ですね。これなかなかこういうのは追記というのは、専門家じゃないと難しいと思います。私はブドウの木、あなた方はその枝であるとキリストは弟子たちに言われた。各時代の希望下巻の163ページ。若枝が生きたブドウの木につながれて、繊維は繊維と、木目は木目とつながって、木の幹へと成長するのである。ブドウの木の生命は枝の生命となる。そのように、罪とがのうちに死んだのも、同様な魂もキリストにつながることによって生命を受けるのである。この単管の若枝は切り離されたらもう死ぬ以外ない、枯れる以外ないですよね。それをこの代木にこの接続した場合に生き返るというね。継がれる私たちは行いによる義という汚れた衣と緑色のテープという単純な信仰を持って接ぎ木の達人イエス・キリストの御前に出るのです。私たちは自分から何事もすることはできないと言って屈服するのです。するとイエス・キリストはその若枝をナイフで削ぎ、その代木の皮にその若枝を差し込み密着させるのです。すべてイエス様がなさる技であります。私たちは ただ単純な信仰というテープは自分で巻きつけます。するとイエス様はキリストの義、キスラエル義の衣で覆われる。ちょうどビニール袋で覆われるというのはキリストの義で覆われるという、だから月からいろんなことを学ぶことができます。フィリピ 2-7-8、 かえって己を虚しゅしてしもべの形をとり人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。自らキリストは十字架におかかりになりました。この大義である自分をノコで切りました。30センチぐらいのこの大義のシークワーサーの大義をこの切る経験ですね。イエス様は枯れそうになった若枝を密着させ、キリストご自身に結びつけられた。そして密着した時に大義から樹液栄養を取り、日々成長し御霊の実を結ぶのである、あります。そして継ぎ目が分からなくなるほど密着します。この密着した時に、この木が大きくなった時にですね、継ぎ目は分からなくなります。そのように私たちもイエス様につな、がるという、完全につながる経験ですね、いたします。エペソ 2-8、 あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。ローマ書 3-22、 それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこには何らの差別はない。ですから、義人は行いによって獲得されるものではなく、信仰のみによる無償の賜物であります。キリストの実物教訓189ページ、私たちも何の功績もなく天の父の愛の賜物としてのみ受け取ることができるのである。信仰のみであります、救いは。そしてキリストの実物教訓186ページ、この義人も信仰によって、受け取るプレゼントですけども、この死聖女の最後の贖いも無償の賜物である。天の父は罪に汚れた衣をあなた方から脱がせてくださる。ゼカリアの美しい比喩的予言の中で、大祭司ヨシュアが汚れた衣を着て主の使いの前に立ち、罪人を代表している。そして主から御声があった、彼の汚れた衣を脱がさなさい。そしてヨシュアに向かって言った、見よ、私はあなたの罪を取り除いた、あなたに祭服を着せよう。そこで清い帽子を頭にかぶらせ、衣を彼に着せた。そのように神はあなたに救いの衣を着せ、義の上着をまとわせてくださる。これは私たちが今現在の死聖女の前にいる状態であります。神の前で心を悩まし、悔い改めと信仰を持って嘆願するとき、彼らの汚れた衣を脱がさなさいという命令が出される。罪の除去と因する働きは信仰だけによる神の賜物である。義人も無償の賜物、この最後の死聖女の働きも信仰による無償の賜物である。キリストへの道79ページ、人は服従しなくても良いというのではありません。信仰、ただ信仰のみが私どもをキリストの恵みに預からせ、服従することができるようにするのであります。私どもは服従によって救いを買うのではありません。救いは神から与えなしに与えられる賜物であって、信仰によって受けるのであります。ですから信仰だけでは救いはないということですね。ヨハネ 3-14-15、 そして ちょうどモーセがアラノで蛇をあげたように、人の駒もあげらなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。モーセは聖堂の蛇を作って、火の蛇に噛まれた人々がそれを見て生きるように言われた。キリストをただ仰ぐ、信仰を持って単純に仰ぐ。イザヤ 45-22、 地の果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。ローマ書 10-17、 従って信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのである。聖書から神の御言葉が来るのである。聖書の御言葉を読まないと信仰は湧いてこないというわけですね。キリストの御言葉は、見るならば生きるである。疑わないで、ただ見るならば生きる。十字架上でキリストが人類のためにその命を捨てられたからである。ガラテヤ 5-6、 尊いのは愛によって働く信仰だけである。ローマ書 13-10、 愛は律法を完成するものである。キリストの希望中間の279ページ、イエスを仰ぎ見る者の心の内に愛が目覚める。彼らは御声を聞き、イエスに従うのである。この生きた信仰によって最後まで身も心も委ね捧げるのであります。この不信とつぶやきと反逆は古代イスラエルを40年の間カナンから締め出していた。同じ罪が現代イスラエルが天のカナンに入ることを伸ばしている。神の一人子の血をもってあがなわれた教会が反逆したとしたら、それは最も大いなる反逆である。キリストは教会を愛して、そのためにご自身を捧げられた。エペソ 5-25、 これほどまでイエス様は愛しておられます。私たちはイエス様に従っていきたいと思います。この第三天使の使命は信仰による義そのものである。そしてその教会は必ず御業を完結するという約束があります。この信仰による義というのは、人間の栄光を塵に伏させ、人間の力では何一つできないことをする神の働きであります。このカナンの征服した時にエリコの城壁を崩されました。その時に先頭になっていたのはイエス様と天使たちが、カナン、このエリコの城壁を崩したのであります。ただ人間がやるべきことは、神様が言われることを実行するだけであります。この7日目に7回この回りなさいというこの命令に、この熱心な努力を持って私たちも協力しなければなりません。その時にこのカナンの征服はイスラエルの力によるものではないことを示します。この義人聖化、最後の死聖所のあがない、罪の除去、これが信仰による義です。働きはただ信仰によって来る賜物です。無償のプレゼントです。喜んで、私たちを受けましょう。そして自分自身を神に捧げて、そのすべての要求に従うのであります。神とキリストの愛の力を体験的にな知識により、キリストの品性完成を目標として準備いたしましょう。黙示録 14-12、 ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐があると。そしてメッセージは終わっています。このメッセージを信じるすべての者に、天使は天の施政所を向けました。そこで私たちは第三天使の使命を理解しなければなりません。 最後まで私たちはイエス様と共に歩んで、天のカナンにこの一日も早く入りたいと思います。そのためには信仰による義を一人一人が体験しなければなりません。そして第三天使の使命というのは何であるのかを理解しなければなりません。これで説教を終わります。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、 できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。